ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション、進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さん、こんにちは。アニョハセヨ。日本では新学期、そして新年度が始まったことでしょうね。なんとなくそわそわする4月です。いや、4月ということでね、まあ、韓国ではこの春は結構暖かくなるのが早かったみたいですね。なんだかね、花が、まあ、桜もそうなんですが、けなりとかですね、木蓮とかもなんかいっぺんに咲いちゃったような気がするんですよね。本当ならまあもう順番にこう咲いていって、あ、春だなーなんて気がするんですけどね。また今週は結構雨がちで、雨が多くてですね、だいぶ桜も落ちてしまいました。で、今日はですね、こんなお便りからご紹介しますね。福岡県の岡村文人さんからです。ナビさん、アニョハセヨ。私もリクエストがあります。チェジュ島の青い海を流してくださいませんか。ナビさん担当になってまだ5回ほどしか拝聴していません。空耳ハングルは中止になったんですね、とのことなんですが、いえいえいえ、空耳ハングルはなくなってはいませんよ。はい、今年からですね、毎月最初の週にお送りするコーナーということになったんですよ。なので月1回お届けしています。まさに今日ですね、空耳ハングルのコーナーがありますので、岡村さん、ぜひ後ほどお送りするので、はい、楽しみに聞いていてくださいね。はい、そして、リクエストの曲ですが、チェジュ島の青い海と書かれて書いてくださったんですが、多分ですね、チェジュ島の青い夜、チェジュ島へプルンパンという歌じゃないかなと思うんですが、合ってますかね。これ私も結構言い間違えてしまうんですけれども、もし違う曲ならとてもすいませんですが、今日はこの曲、チェ・ソンウォンさんが原曲なんですが、とってもたくさんの人がカバーしてますよね。今日はソン・シギョンさんがリメイクしたこちらのバージョンをお送りします。それでは、4月最初の金曜ステーション、爽やかにスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲はソン・シギョンのリメイクバージョンで、2004年に発表したチェジュ島へプルンパン、チェジュ島の青い夜でした。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。まずは和田義明さんからです。初めて受信報告書送付いたします。徴用工問題、思ったより複雑で難しそうですね。いい解決策が見つかるといいですね、とのことです。はい、和田さん、初めての受信報告書ということでありがとうございます。嬉しいです。はい、でこちらにありますように、徴用工問題、前回尾形先生のとっておき韓国ノートでも、これに関連してお話しいただきましたよね。まあ、本当にこれは立場や考え方によってももう意見もかなり違うでしょうが、やっぱりね、簡単にこの日韓首脳会談で解決とはなかなかいかないのかなと私も思います。まあ、ただね、これを機に、まあ、政府もそうだし、民間の間でももっと広くね、話し合える場というのが広がったらいいななんていうふうには思います。はい、でですね、これに関してなんと、先月3月23日にですね、朝日新聞のオピニオン欄に、尾形先生の論考が掲載されていたんですよ。皆さんね、読んだ方から結構感想コメントもいただいております。例えば及川和明さんからもですね、読みましたよというレポートをいただきました。はい、この新聞の内容について、締めでは、今回の政府間の関係改善を意味あるものにするには、過去を忘れるのではなく反省し、記憶し、記録していくきっかけとすべきと述べられていて、さすが社会派の政治学者だなと、思いました、ということでした。はい、 またね、ラジオネームお便りモンスターさんからも、読みましたよということで投稿いただきました。ありがとうございますね。さすが尾形さん、本当ね、日韓問題のオピニオンリーダーとしてですね、今後も期待ですね。次は狩野良三さんからです。昔短波放送でよく聞いていました。今はパソコンで聞けるんですね。特に限界灘に立つ虹と、おしゃべりラジオが好きでよく聞いていました。今は便利な時代になりましたね。日本のリスナーのために、特に自分より上の世代の BCL のために、短波放送もぜひ続けてくださいねということです。はい、ありがとうございます。狩野さん、ね、いや、こうやってね、昔からのこう聞いてくださっているリスナーの方々からね、私自身が本当に昔の KBS 放送の番組を学ぶっていう感じですかね。本当に歴史があるなというふうに感じます、ね、確かに今インターネットで聞けるようになったので、とっても便利ですよね。これで聞ける人がぐっと広がったんじゃないかなとも思います。ただもちろん、ね、今も BCL を楽しんでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますから、短波放送はもちろんなくなりませんよ。まだまだ続きます。ぜひまたね、感想など送ってください。埼玉県の大内敦さんからです。開局70周年おめでとうございます。フェーディングが激しくて聴取が困難でしたが、金曜ステーションを楽しませていただきましたとのことです。はい、そして、静岡県の富山義弘さんからです。KBS ワールドラジオの皆様、こんにちは、お元気ですか。遅くなりましたが、3回目のレポートを送らせていただきます。 KBS ワールドラジオ70年ということで、 2,3 分ぐらいでアメリカのバージニア州でも短波放送の KBS を聞いている人の紹介をしていて、私自身も大変に勇気づけられました。さらに今日はこの特別番組が続くと思いきや、急に金曜ステーションに戻れるのは、企局のリスナーを乗せるうまさにあるとも思い感心しました。金曜ステーションはとっても雰囲気がよく、テンポも同時にいい番組なので、本当にすぐに終わってしまって、いつも残念に思っている番組の一つです。長光さんも最初の頃に比べれば安定感が出てきて、横綱級の相撲レスラーとほとんど遜色がないでしょう。形ではありませんよ、先進的な方です、誤解なく。それではまたレポート書きますので相手にしてください、よろしくお願いしますとのことです。はい、ありがとうございます。大内さん、富山さん、嬉しいですね。KBS ワールドラジオ開局70周年ということでですね、特別番組として、この番組が始まる前に2分間のコーナーがあるんです。皆さんご存知でした？お聞きになっていらっしゃいますか、ね、本当に世界中のリスナーの方々が直接語ってくれるボイスメッセージをお届けしているんですよね。本当にね、こんなにたくさんの国から、また地域から、いろんな方が KBS を母国の言葉で聞いてるんだなっていうのがね、私もなんだかこう励まされる気持ちで聞いています。ちなみに富山さん、金曜ステーションの、ね、感想もありがとうございました。横綱級の相撲レスラーちょっと受けてしまいました、ね、本当に図体がこう大きいドンっていう意味ではないとのことですが、はい、嬉しかったです。嬉しいご感想ありがとうございました、ね、これからもね、どすこいとね、頑張っていきます。先週は初めての方、そして久しぶりの方のお便りがたくさん届きました。嬉しかったです。すべて読み上げることができなくて申し訳ないですけれども、またでもね、次回も、少しずつご紹介することもありますので、気長にね、待っていてください。引き続きリスナーの皆さんからのお便り、そして聞きたい曲のリクエストもお待ちしています。お便りはメールアドレス japanese@kbs.co.kr、または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでください。 Facebook のコメント欄でもメッセージを受け付けていますので、お気軽にお寄せくださいね。それでは毎月第1週目はこちらのコーナー行きましょう。 ソーラミミハングル。韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるソラミミハングル&ソラミミミュージックのコーナーです。今日は岩手県の細田誠二さんからのソラミミハングルのご投稿です。韓国人のソラ君と日本人のミミちゃん、ある日ミミちゃんが岩手県に旅行することになり、岩手の観光パンフレットをソラ君に店にやってきました。ソラ君、今度私岩手県に旅行しようと思ってるの。東北の方言も勉強してるんだよ。
へえ、例えばどんな方言があるの？
こんばんははね、おばんですって言ったりするんだよ。それでね、岩手県の観光パンフレットたくさん集めてきたの。なんかね、すごい動物があるんだよ。安全の安って字に家って書いて道。これなんて読むのかな？
あ、それ僕さっき見たパンフレットにもあったよ。アッカドパスをアッカド見たよ。
ソラ君、今見たらこの洞窟の名前アッカドだって。なんで読み方知ってるの？すごい。
え、なんかわかんないけど褒められちゃった。ところでお腹すいたね。牛肉とか豚肉とか食べたいな。ペゴプだ。
ソラ君、牛と豚だからベコ、豚ね。すごい、牛をベコっていうことまで知ってるんだね。はい、いやー、細田さん、久しぶりの空耳の投稿、秀逸ですね。相変わらずありがとうございます。方言空耳シリーズということでですね、これは私も全く知らなかった単語が出てきましたが、アッカド、安安、安全の安に家、そして道と書いてアッカドって読むんですね。こちら岩手にある日本一長い鍾乳洞なんですね。ところが韓国でアッカドというと、アッカド、さっきもという言葉に聞こえるんですよね。そらくんはさっきも見たよ、アッカドパッソって言ってたんです。そしてさらに、ペゴプダ、ペゴプダ、お腹空いた、これがベコ、牛とですね、豚、ベコ豚ということになっています。よく思いつきましたね、これすごいね。細田さんからのコメントはですね、東北ネタばかりで申し訳ありません。以前にリスナーの伊藤光一郎さんが、おへそのペッコがベコ、牛のベコに聞こえるという話をしていて大笑いした記憶がありますが、またベコを使わせてもらいましたということです。いやー、面白いですね、岩手の方言シリーズ。なかなかこうちょっと結構韓国語と被る発音があるんですかね、わかりませんがはい、ということで、今日は細田誠二さんからのご投稿で、アッカド、さっきもという言葉が岩手にある鍾乳洞のアッカドに聞こえた、そしてペゴプダ、お腹すいたが岩手県の言葉の牛ベゴと豚、ベゴ豚に聞こえたという空耳ハングルでした。はい、細田さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん、引き続き楽しい空耳ハングル、そして空耳ミュージック、ぜひぜひお送りくださいね。こちらは井上陽子さんからのリクエストで、2021年に放映されたドラマ「クーヘウリヌン、その年私たちは」の OST で、10センチの「空引き出し」でした。 ソウル暮らしの音。このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。先日私久しぶりにライブハウスに行ってきたんです。以前ちょこっとお話ししたことがあったかなという記憶があるんですが、実は私学生時代にほんのちょびりでしたがバンドをやってたんですよ。でなので、小さいライブを聞くのがとっても大好きなんです。でも韓国ではこれまではあんまりライブハウスに行ったことがなかったんですよね。韓国ではライブクラブと呼ばれたりもしていますが、全盛期だったのは90年代後半から2000年代初頭、ホンイク大学のあるホンデエリアに特にこのライブクラブは集中していて、クラブ通りと呼ばれる一角はインディーズバンドやその演奏を楽しむ若者たちのメッカでした。90年代当時はチケット代が3000ウォン、約300円今の感覚ではですねぐらいで、若い人たちが気軽に遊びに行けるアジトみたいな場所になっていたんです。ただ2010年代くらいからはポップスやダンスミュージックやアイドル曲などが主流になって、バンド中心のライブクラブはだんだん薄されてしまったようです。さらに2020年からのコロナ禍の3年弱の間はほとんど営業ができなくて、ミュージシャンの方々もまたライブクラブのオーナーもかなり苦しい時間を送ったんじゃないかなと思います。それでも貿易レベルが下がってきた去年の後半以降はもう待ち望んでいたファンたちがたくさん押し寄せて、再び活気が戻ってきているとのこと。また最近では昼間はカフェ、夜はお酒を飲みながらライブを楽しめるライブカフェも人気なんです。ところで最近ソウルのライブクラブではユニークな制度があるんです。通常ライブを聞く場合、事前にチケットを買うか現地で入場料を払いますよね。ところがチケットも入場料もなくそのままライブを聞けるライブクラブというのが増えているそうなんです。なんと料金は後払い制なんです。しかも自分で金額を決められる、いわゆる投げ銭制度ってやつですね。演奏が終わった後に、またはライブの最中にこう回ってくる集金ボックスがあるんですけれども、そこに自由にお金を入れれば OK とのこと。またねオンラインペイも可能だそうなんですよ。もうそれだとただ聞きして帰っちゃうお客さんも多いんじゃないかなんて当然思いますよね。ところがある老舗のライブカフェのオーナーのインタビューによると、むしろライブに対する報酬は上がることもあるとのことなんです。やっぱり純粋に音楽を楽しんだ後でお金を払わないでこうねしれっと帰っちゃうのはちょっと気が引けますもんね。私がこの度行ってきたのはチェビタバンというライブカフェです。ホンデの中心街からは少し歩いていく、サンス駅という駅の近くにあって、昼間はチェビタバン、ツバメ喫茶という意味ですが、そういう名前のカフェとして運営されています。そして夜はチュイハンチェビ、酔っ払ったツバメという名前のライブハウスに変身するんです。その日はキョウレソポン、冬から春という名前のトリオバンドが演奏をしていました。もう開演1時間ぐらい前から人が集まって、もう狭い会場はもうぎゅうぎゅうになってしまいました。ピアノとドラム、そしてコントラバスだけのボーカルなしのインストバンドだったんですが、とっても演奏素晴らしくて、もう時間を忘れて聞き惚れてしまいました。そして演奏中にちゃんとこの集金箱が回ってきましたよ。なのでしっかりお代は入れました。やっぱりねこのムードでちょっと少なすぎるお金を入れるのはどうかなという感じでね、ああこういう風になってるんだなと納得しました。でも一方ではもう一箇所訪ねたライブカフェでは、始まった時にお客さんはもう数えるほどしかいないなんてこともありました。こういう時はねチケットを事前に売らない後払い制だと 演奏するまでお客さんの入りが読めなくてちょっと辛いかもなーなんて思いました。お客の立場としてはライブハウスに行くハードルをかなり下げてくれるこの投げ銭ライブというのも、まあ、一長一短があるのかもしれませんね。ともあれ本当に久々に小さなライブハウスの独特な雰囲気を楽しめて満足でした。ということで今日はソウルのライブハウス体験記をお話ししました。とっておき韓国ノート、今さら聞けない韓国入門。韓国に長らく滞在され、現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる緒方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで、緒方先生こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。はい、4月ですね。
はい、はい、新学期が始まりました。
始まりましたね、はい、もう学校もそして言論もますますご活躍の緒方先生でいらっしゃいますが、
はい、いえいえ、
はい、お忙しいと思いますが、まあ、4月からまた気分新たに、
はい、そうですね、まあまあ実はまだ授業は始まってないんですけれど、新年度が始まったっていう感じですね。
そうですね、はい、はい、では、まあ、そんな中ですが、はい、今日のご質問はですね、まあ、学校大学ではないですけれども、はい、学校もっと小さな子どもたちに関連する、ご質問が来ています。
はい、
はい、松田優子さんからのご質問です。これはですね、日本の新聞のニュースをですね、寄せてくださいまして、それに関するご質問なんですけれども、まあ、要約しますと、児童の個人情報保護に関する質問です。日本では児童たちの住所や顔写真、名前など個人情報に関して厳しく保護しているようですが、韓国ではどうですかという質問なんですね。はい、で記事の内容をまあ簡単に、お話ししますと、児童の顔写真を載せない時勢というですね、記事で、まあ、最近の子どもたち、小学校の社会学習の時に外部のボランティアに参加してきた方、まあ、これは投稿した方ですけれどもね、に住んでいるところを尋ねられても言えないと答えたり、また町内の機関紙に授業の様子を載せるという際のも、児童の顔写真は載せられない、児童たちの投稿の際も名札を裏返しにしているなどの内容でした。はい、こういう、はい、のは韓国はどうですかという、ね、ご質問ですが、
はいはいはい、そうですね、日本も韓国もやはりこう SNS の、ね、広がりとともに、そういった子どもの顔写真とかどうやって扱うかっていうところで、非常にこう敏感になってきてるっていうのはあるのかなと思います。
はい、
でやはり、まあ、Facebook とかそういった SNS ありますよね、
うん、
まあ、自分の子どもが写った写真をアップする人なんていうのは結構多いんですけれども、
うんうん、
やっぱり、自分の子ども以外他人の子どもの顔にはモザイクをかけたり、あるいはこうイラストとかね、を貼り付けて、見えなくするとか、うん、いうふうなこう工夫をしてる人も結構いると思うんですけれども、
はい、
でまあ、私も自分の子供は学校、ね、通ったりしているので、うん、まあ、名札とかは学校に置いてくるようになってたりとかですね、
うんうん、
そういうような対策っていうのはいろんなところにあるのかなと、思います。
そうなんですね。
で、まあ、SNS なんかを中心の場合はですね、やっぱり写真ということで、
うん、
まあ、写真を通じて得られる情報って意外とこう多くてですね、
はい、
まあ、当然顔っていうのは、そうなんですけれども、名前がね、こう体操服に名前書いてあったりとか、
うん、
あるいはその誕生日なんかの写真をアップするっていうことで生年月日が分かるとか、
うん、
あるいはこうね、毎日、こう生活の中の写真をアップしてるだけっていうつもりでも、こう第三者から見るとですね、いつもこの時間にはどこどこに、この子供はいるんだとかっていうことでですね、あるいは家にいないとかっていうことですよね、そういうことが分かったりということで、子供だけじゃなくてその家庭に関わる問題として、やっぱりこう個人情報が犯罪に利用されてしまうという、そういう危険性っていうのが、やはりこう指摘されてるところなのかなと思うんですけれども、
はい、
で私も、まあ、聞いたところ、こう まあ写真のデジタルデータ、今ね写真は基本的にこう携帯とかで撮ってデジタルデータになりますけども、
うん、
その写真の見た目には分からなくてもデータとしてですね、撮影の日だとか、
うんうん、
場所なんていうのがその中に含まれているから、それをこうやっぱり共有したりすることの問題とか、
うん、
そういったこともですね言われたりしているんですね、
うん、
ですから、私も個人的にですね、自分の子供のあるいは家族のですね顔とか写真、名前とかの写真をですね、
うん、
SNS ではこう上げないように、まあ、気をつけています、
うん、そうですね、
自分の子供なら、まあ、いいかなと言ってこうやる人もいますけれども、うん、まあ、私なんかの場合は、ちょっとそれも怖いなというのがあってですね、
うん、
自分の子供も上げないようにはしていて、
うんうん、
まあ、後ろ姿とか、
うん、
そのぐらいにしかしないようにしてたりするんですけども、
うん、
やっぱり友達限定にしてなら公開してもいいんじゃないかとか思っても、やっぱりその友達が違う人に天才共有してしまうというようなことも、うん、ね、ないとも限らないですから、
うん、
やっぱりこう、心配だなというのはあったり、します。
そうですね。
で、これ小さい子どもだけの問題じゃなくて、やはりこうプライバシー、個人情報っていう、ところでいくと大人の世界でもやはりありまして、
うんうんうん、
でこれは日本の場合ですけれども、それぞれ個人によって、ね、認識はバラバラなんですけれども、
うん、
大学、私の、ね、勤務している大学なんかでもですね、行事の際の写真をどうするかっていうのはやっぱりこう常に気にしているところで、
うん、
団体でどっかに行きました、イベントやりましたって言った時に学生の顔をですね、
うん、
その様子を見せるっていう形でホームページにアップしたいんだけれども、顔が分かるようにしちゃちょっとまずいということで、
うん、
もう遠くから撮った写真だったりとか、
うんうん、
画像のですね、質を非常に下げてですね、
うん、
ちょっとぼやかしてしまうとかね、
うん、
そういうようなことでいろいろ配慮をするっていうことをやっています。
あ、
じゃあ韓国はどうかっていうとですね、やっぱり韓国も同じようなこう認識というか、
うん、
危険性とかっていうことは言われるようになってきているんですけれども、
うんうん、
特にですね、若い世代なんかはまさにそういう認識っていうのが広がってきてる感じがします。ただ同じコミュニティの中では顔写真とかをですね共有することについてはある程度こう許容というか、それぞれ個人のモラルに委ねられているというようなところがあるのかなという気がするんですね、
うん、
例えば日本だとその同じ学校の同じクラスの子どもの、保護者同士であればお互いの写真を共有するっていうのはどうかなって言った時にやっぱりちょっと気をつけるのがあるみたいなんですけれども、
うん、
松田さんの、質問の中にもあったようにですね、その写真とかをですね、お互いにこう表に出さないようにとかっていう注意とかがねなされたりするのが当たり前のようなんですけれども、
うん、
韓国ではその辺は特になくて、
うん、
もちろんそれは組織とか学校とかによるんですけれども、
うん、
私の経験とか私の周りからの話を聞く限りはですね、学校での写真とかっていうのは先生たちが日常的に携帯で撮ったものを常にこうアップして、保護者が見れるようにこうしてくれてたりするんですね。ですからお互いに、ね、同じクラスの子ども同士の顔とかっていうのはそれを通じて、常に見ていたり、写真をダウンロードして持っていたりっていうことは、結構できていて、その時に何かこうプライバシーのことをですね、注意されたりっていうことはあんまり、多くはないのかなという気はします。でもやはりそういうのが問題になるっていうことはみんなある程度はこうだんだん意識してきているので、そうやって手に入った写真をですね、勝手に何かに使うとかっていうようなことは皆さん していないのかなという、感じです。でそもそもこう日韓の個人情報に対する認識っていうのには違いがだいぶあるかなというふうに私は思っているんですけども、
うんうん、
特にですね、私が韓国に行ったばかりの、もう20年近く前、20年前ですね、もうね、はですね、結構その最初びっくりしたところもあります、
うん、
最初大学のこう案内とかでですね、
うんうん、
Eメールでこう案内をもらったりしたんですけれども、その Eメールの、アドレスがですね全部こう露出してるんですね。ですから例えば新入生向けのメール、メールで案内っていうと新入生全員のメールがですねこう全部お互いに見れるようになっている、
うん、
メールアドレスがですね、
うんうん、
はい、ですので、50人とかですね100人とかそういう人のメールアドレスが全部そこに出てたりするんですね。 だとか、あるいは突然知らない人から電話がかかってきて、どうしてこの私の電話番号知ってるんですかっていうと、あ、いや、学科の、大学の学科事務所に聞きましたなんて言ってですね、こう第三者に平気で番号を教えちゃうかなんていうようなこともですね、かつてはありました。で、最近はそういったところだいぶ変わってはきてるんですけれども、でもやっぱりですね、仕事なんかしてると名刺交換をするとよく感じるのが、韓国の人の名刺には基本的に携帯電話入ってるのが当たり前かなという気がするんですが、
そうですね、
日本ではやっぱり仕事で使う名刺にですね、個人の携帯電話を載せてないっていう人は結構多いのかなという気がします。まあ、営業の方なんかは番号が載ってるんですけども、その場合は営業用の仕事用の携帯番号であって、自分の番号はまた別に持ってるなっていう人もね、いたり、します、講師を分けるっていうことなんでしょうけども、携帯電話を常に2台持ってて面倒くさいなんて言ってる人もたまにいたり、するのを聞きます。最近はその辺とだいぶこう減ってきたのかなって気がするんですけれども、結構そういうところがあって、韓国ではそういったことはほとんどあまり見られなかったので、その辺は違うのかなという、気がします、あるいは仕事でですね、カカオトークは韓国で一番使う、メッセンジャーですけれども、仕事でもカカオトーク使いますし、そのためにカカオトークの ID なんかがお互いに共有するっていうことは結構当たり前であるのかなと思うんですが、日本に来て私がちょっと驚いたのは、同僚同士もですね、携帯電話の番号を知らなかったり、 LINE のつながっていなかったりとかですね、っていうのがむしろ当たり前で、やっぱり聞かないんですね。ですから組織のとしての使われている電話番号、研究室の番号しかお互い知らなかったりとか、そういうのをですね、他の大学の先生に話してみたらですね、やっぱりそういうところ結構多いっていうことでですね、個人的に親しくなった時に初めて携帯番号とか LINE を交換するというようなのが日本ではあるのかなと、多分業種によっても違うとは思うんですけれどもね、その辺は若干違いがあるなというのを感じてます。
なるほどですね、
あと E メールでこう韓国の学生に、私も日本の就職とかっていうことでですね、いろいろこう指導してた経験からすると、韓国では CC とか BCC っていう機能をあまり使わないんですね、先ほど言ったE メールで案内が来た時に、お互いのメールアドレス、知らない人同士のメールアドレスが全部こう露出しているというのがまさにそういうことなんですけれども、BCC っていうのはね、お互いのメールアドレスが見えなくするような形で、こう共有するっていう機能ですけども、そういうのをですね、機能があるにあるんですけども、知らない人も結構多いですし、使わないことが結構ある、その辺はだからやはり E メールアドレスぐらいはあまり個人情報という認識はないっていうところはあるのかもしれません。ということで日韓の個人情報に対する認識っていうのは、若干基本的には違いはあるんですけれども、やはり子どもに関して言えばやっぱりですね、保護の対象として、あまりですね、こう露出させちゃいけないという認識がだいぶ広まってきているというところがあると思います。で、韓国の場合最近ではですね、その単純に保護の対象というふうに考えるというところからさらに進んでというんでしょうか、やはり子どもの権利として、親だからといって、その、大人だからといって、大人の都合で子どもの、プライバシーだとか、個人情報を勝手に、露出させたり、使ったりっていうことは良くないんじゃないかと、子どもの権利としてそういうものを守らなきゃなんていうような認識もですね、出てきているというのが、あるようです。
なるほどですね。というわけで、今日は、児童の個人情報の保護に関する質問に関して、韓国でも日本でも個人情報の保護に関しては似ている部分もあるという話でしたが、多少、間違いの部分も、お話ししていただきました。ありがとうございました。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、では尾形さん、来週もよろしくお願いします。
はい、
はい、で、実は一つ宣伝がありますよね。
実はリスナーの方からですね、情報をいただいて、いただいてというかですね、 福岡にある KBC 九州朝日放送というところがあるんですけども、うん、そのラジオ番組に韓国情報の番組来てます K というのがありまして、
はい、
そこにですね、実はこのとっておき韓国ノート、金曜ステーションの、こんな番組がありますよということをですね、情報提供してくださった方がいて、
はい、
そこから私の方に連絡が来たんですね。
おうおう。
で実はそこの、まあ、仕事をしている方がですね、実は昔ソウルでお会いしたことのある方っていうこともあって、
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
来てます K にですね、うん、実は明日8日
土
曜日にですね、
なんと、
はい、出演、します。
出演されるんですね、はい、わー、はい、いよいよね、結構この番組でも何度かお便りでね、はい、お知らせしてくださったので、
はい、
ついにご縁がつながりますね。
そうなんですね、まあね、ひょんなところからつながるなと思いまして、はい、
素晴らしい、私も別の方法で何かで聞きたいと思いますが、ぜひですね、聞ける方は、はい、九州朝日ラジオ KBC ですねの来てます K、 ぜひお聞きくださいということで、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。とっておき韓国ノート、今さら聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。今月の記念日や行事のうち一つをご紹介する今月の〇〇。4月3日はチェジュ四三犠牲者追悼日です。1948年アメリカの軍政下にあったチェジュ島で4月3日に起きた島民の武装蜂起の鎮圧、それに伴い軍や警察などによる大規模な島民虐殺が起きました。韓国の歴史で犠牲者の多さだけではなく、理念対立によってこの事件そのものが長い間沈黙を強いられたという辛い事件です。今年はチェジュ四三から75年目です。チェジュ四三についてもっと知りたいという方は、金ソッポンさんの小説火山島、そして最近の作品ではヤンヨンヒ監督のドキュメンタリースープとイデオロギーなどがおすすめです。ではそろそろお別れの時間です。クロージングはおたもんことおたよりモンスターさんからのリクエストです。ハッピーな気持ちになれる曲、今回は IU のイーチグン、この今をリクエストします。最近韓国の国民的アイドル IU ちゃんの曲が KBS からあんまり流れなくて寂しいですとのメッセージでした。うたもんさん、そして皆さんもね、IU さんの曲どんどんリクエストしてくださいね。ね、こちら韓国語のタイトルはイーチグン、この今。では IU が2017年にリリースしたアルバムパレットの収録曲イーチグン、この今、こちらをお聞きいただきながら今週の金曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョーミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。안녕히 계세요.